今朝皆さんと共に見ていきたい御言葉はエペソ人への手紙4章の13節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。エペソ人への手紙4章の13節です。今日も私たちはパウロが記したこのエペソの御言葉から、教会のあるべき姿とは一体何か、主に喜ばれる教会として私たちが成長していくために神様が何を求めておられるのか、そのことを続けて考えていきたいわけです。でもその前に今日はまず皆さんに一つの質問があります。それは、皆さんは取扱説明書というものは好きでしょうか。どうです、私たちが何か物を買えば、例えば家具や電化製品などを買えば必ず一緒についてくるあれです。皆さん普段その説明書ってどうします。一緒の箱に入ってるからとりあえず一度は開いてみるかもしれません。でも中身を見たときに、そこには文字がたくさん記されていたり、また書かれている内容がちんぷんかんぷんでわからないこともあります。だからそのまま閉じてしまうかもしれません。もちろん皆さんの中にはその説明書を一からじっくりと読んで、その手段に手順にしっかりと従おうとする人もいるかとは思いますけども、でも多くの人が、特に男性は、そんな説明書を読まずに、いやそもそも読もうともせずに、とりあえずやってみようってしたりしないでしょうか。そして自分の思いのままにやり始めてから途中で気づいたりするわけです。今自分は一体何やってるんだろうって、こうして自分のプライドが一旦砕かれてからしぶしぶ説明書を見たりすることがあったりするわけです。そんな経験皆さんないですか。多分ありますよね。ですから多くの人にとってこの取扱説明書というものは複雑で、読むのも面倒くさく感じてしまうものですが、でもなかったら困るわけです。私たちが何かを組み立てたり作ろうとするときは、もちろん必要な道具や材料が揃っていることも大切ですが、そういった一つ一つのものがどのような目的で使われていくのか、どのような手順でそれらが組み合わされていくのかをよく知ってなければいけませんし、もっと言えばどのようなものを作ろうとしているのか、その完成形の姿を把握していなければいけないわけです。そう思いません？私たち何でもいいんですけど、作ってる時にもし私たちが完成図を一切知らないまま何かを作っていたのとすればどうなります？途中で失敗したり、出来上がったと思ったものが本来あるべき姿とは異なるものになってしまったりするわけです。だからこそその手順や完成図を教えてくれる説明書は必ず買ったものと一緒についてくるし、好き嫌いは置いといて、私たちにとってそれは必要不可欠なものになるわけです。そしてこれは私たちがキリストの教会を、キリストの体であるその教会を立て上げようとするときも同じことです。そのことをこれまでにもう皆さんと常に少しずつ見てきました。皆さんちょっとこれまでの流れを思い返してみてください。私たちは7節のところも見ましたし、11節のところも見ましたけれども、7節でまずキリストはまず恵みによって救われた者一人一人に霊的賜物を与えてくださったですよね。それぞれがそれぞれの形で主と兄弟姉妹とに仕えていくことができるようになったわけです。誰一人として全ての賜物を持っている人もいませんでしたし、また誰かと同じ、全く同じ働きをする人もいなかったわけです。皆がそれぞれに特別な賜物、特別な役割を持っていて、私たちは与えられた賜物を用いて互いに使い合っていく必要がありました。 こうして救われた一人一人に対して主は賜物を与えてくださったわけですが、でも同時に主は教会に対して賜物として霊的リーダーと言われる人物たちも与えられていました。最初に11節で見ましたけれども、使徒や預言者たちを与えて教会の基盤を築き、そして彼らが役割を終えていなくなってしまった後は福音や御言葉を伝え教える伝道者や牧師また教師といった人物たちをお立てになったわけです。先週私たちはそのことの目的について12節のところで見たわけですけれども、皆さん一体何の目的でそういったリーダーたちが教会に与えられていたんでした？それはそのリーダーたちが御言葉を語り、その働きを通して私たち一人一人が奉仕にふさわしいものへと整えられていくためでした。教会にリーダーたちが与えられているのは何も彼らだけが、もしくは教会の特定の少人数の人たちだけが教会の働きのすべてをするわけではなかったわけです。教会には働きに一切携わらない、ただ見ているだけの傍観者、そういった人はいませんでした。私たちにはそれぞれ主から賜物が与えられました。でもそんな私たちが自分勝手な方法であったり自分勝手な考えで仕えていくのではなくて、主の教えに忠実に従って働きを成していくことができるようにと、教会には御言葉を教える霊的リーダーが与えられていたわけです。こうして御言葉と祈りの働きに忠実な霊的リーダーたちが、また御言葉を教えられ、その知恵によって整えられた者たちが主のために共に働いていくこと、共に働いていくとき、教会はどうなるんでした？教会は、キリストの体は立て上げられていくわけです。これが教会が成長していくためにキリストが持っておられた設計図でした。これが私たちに与えられた主の教会をどのようにして立て上げていくべきなのか、そのことが記されていた主の取扱、教会の取扱説明書だったわけです。で、皆さんこの11節、特に12節を見たときに改めて主のご計画は素晴らしいってそう思いませんでした？すべてが主によって定められていたわけです。主は教会を立て上げていくことができるようにって道具としてそれぞれに賜物を与えて、一人一人が十分に働いていくことができるようにって霊的リーダーたちを与えて、そしてそれらが組み合わされることによって教会が主の望まれる形で作り上げられていくんだって。でも皆さん、もしこれが取扱説明書のすべてだったとしたら何かが足りてないですよね。何か分かります？私たちが何かを作ろうとするときに必要になるものは何でした？道具や材料が揃っていることもそうでしたし、どのような手順でそれらが組み合わされていくのかを知っていること、それもそうでした。でもそれと同じぐらい、どのようなものを作ろうとしているのか、その完成形の姿を把握している必要があったわけです。で、皆さんどう思います？ここまでこんなに素晴らしいご計画を持っていた主が、その部分、完成図を説明書の中に含めていない、そう思います？もちろんそんなことはないわけです。主はご自身の教会が立て上げられていけば、成長していけば、どのような姿になっていくのか、その完成図さえも御言葉の中に記してくれていました。そして今日私たちが見るこの13節はまさにその姿になるわけです。この13節には、私たちがキリストの体を立て上げていけば教会がどのような姿に変わっていくのか、その完成した姿を見ることができます。特にここでは私たち皆が目標としていくべき成長した教会に見られる3つの姿を見ることができます。 成長した教会、その教会にはこの3つの姿が現れるようになるわけです。そのことを皆さん、これから私たちはその内容を見ていくわけなんですけれども、その前に皆さん、このことをよく覚えておいてください。今皆さんにはそれぞれ主からさまざまな奉仕の働きが与えられていることだと思います。もうそれぞれです。持っていない人はいないはずです。それは教会学校や集会といった場所で御言葉を教えることかもしれませんし、霊的に落ち込んでいるような人たち、そういった人たちを励ますことかもしれませんし、祈ることもそうかもしれませんし、伝道することもそうかもしれませんし、また聖書に基づいて子育てをしていくこともそうかもしれません。たとえそれがどのような働きであったとしても、どのような主のためになされる奉仕であったとしても、私たちというのは今日この13節に見るこの教会の姿に到達できるようにと互いに使い合っているんだってことです。私たちがやっていることすべてがこの13節に記されているゴールのために、この教会の姿になっていくために私たちはしていることなんだってことです。だからそれぞれが皆がやることが、皆が働いて皆が一致することが大切になります。だからこそ今一度この13節に私たち今から見ていくわけですけれども、この13節に照らし合わせてよく自分の歩みを吟味してみてください。今主が持っておられるこの設計図に自分は乗っ取った歩みをしているんだろうかって、正しい目標に向かって今私たちは自分は教会を立て上げようとしているんだろうかって、いや、そもそも主の定めたその完成図を自分は正しく把握しているんだろうかって、もう皆さん何度も何度も言っていることです。でも主に喜ばれる教会として私たちが教会を立て上げていこうとするのであれば、私たちはこの主の設計図にのっとってそれをしなければいけません。この主が描いておられる完成形の姿を目指して私たちは全てのことをしていくことです。ではその完成図とは一体何なのか、そのことを具体的に御言葉から見ていきましょう。もう一度文脈を抑えるために11節から13節のところをお読みします。エペソ人への手紙4章の11節から13節のところを見てください。こうあります。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。さて、成長した教会に見られる3つの姿、その1つ目ですけれども、1つ目は一致が見られる教会です。成長した教会に見られる1つ目の姿、それは一致が見られる教会です。でパウロは13節をこのように始めていました。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達して、霊的リーダーが御言葉を語り教え、一人一人が主のために働いていく、そのような教会は教会全体が成長し、ますます一つのもの、一致したものに変わっていくんだということです。私たちが一致するということ、これが主の持っておられた教会の完成図の一つでした。でここでまず皆さんに少し気づいてほしいことがあるわけですけれども、ここで皆さん、パウロは一体誰がこの目標に到達するんだって言ってました？誰がこの目標に達するって言ってました？パウロは私たちが皆と言ったわけです。つまりどういうことかって、つまり教会というのはある一部の人だけ、教会のリーダーだけが成長してこの目標に到達するのではなくて、 全てのものが成長してこの目標へとたどり着くんだってことです。みんなが変えられていくんだって、みんながこの目標へと目指して歩みたどり着くんだって。でそれはパウロも例外でなかったわけです。だからこそ彼は私たちが皆というふうに言いました。だからこそ何度も何度も皆さんにも言ってることですけれども、私たちがキリストの教会を立て上げようとするのであれば、成長していこうとするのであれば、他の兄弟姉妹たちの助けが働きが絶対に必要不可欠になるわけです。私たちは一人で信仰生活を歩んでいくために、生きていくために主によって召されたのではありません。御言葉を学んで、そして整えられた私たちが皆で同じ目標を目指して、互いに使い合って教会の完成を追い求めていくことです。またパウロはここで再び一致について取り上げていました。一致って、で覚えてますか、以前私たちが4章の1節から6節のところを見たときに、パウロは召された者の集まりであるその教会にとってどれほど一致が大切なものかを教えていました。彼は兄弟たちにこう言ってたわけです。この1節から6節のところで、兄弟たちって、救われたあなたたちはみんな一つの体、一つの御霊、一つの望み、一つの主、一つの信仰、一つのバブテスマ、一つの父なる神を持った、そんな神の家族なんだって。同じ一つの土台に今立ってるんだって。だからこそ召されたものにふさわしく歩み、一致を熱心に保っていきなさいって。ですから間違いなく教会にとって一致が重要なものであるんだってこと、そのことをパウロはよく分かってました。でもこれは何もパウロだけの考えではなかったわけです。パウロだけが一致が重要なんだって、そういうふうに考えていたわけではありません。私たちが御言葉を見るときに繰り返しこのことが教えられているわけです。例えば以前も一回見ましたけれども、ご自分が十字架にかかるその前に最後の晩餐を弟子たちと共に過ごして、その後イエス様もこのように祈られていました。そのことがヨハネの17の20から21のところに書いてますけれども、ヨハネの17の20から21に書いてますけど、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおられるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのですって。で確かに主はこの時弟子たちのことを思って彼らのために祈っていました。なぜなら彼らが最後の晩餐の時、その時まで互いの間でやってたことって、皆さん先週見ましたけど何でした？彼らは自分たちの間で一番誰が偉いのかということを言い争ってたわけです。残念ながら彼らは一つのものではありませんでした。だからこそ主は彼らに対して彼らがへり下って互いに足を洗い合っていくようにって、そのことを求めただけでなく、またここで祈りを通しても彼らが一致していくようにって、そのことを願われていたわけです。でもそれに加えてイエス様はこのようにも祈られてましたよね。彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますって。言い換えればイエス様の弟子たちが語り伝えていくその福音を信じて救われたすべての人々のためにって、主のために生きる私たち一人一人のためにも、ここで主は祈っていてくださったわけです。主は私たちのために祈ってくださいました。一体何を祈ってました？それは私たちが皆一つとなること、主にあって一致することでした。これが主の御心だったわけです。また これは今回自分自身が御言葉を学んでいて考えさせられたことなんですけども、少し皆さん、さまざまな問題を抱えていたコリントの教会の姿を思い浮かべてみてください。コリントの教会ってどんな問題を抱えてました？彼らの間には不貧困の問題があり、結婚に関する問題があり、偶像礼拝に関する問題があり、霊的賜物であったり、また復活に関する問題もありました。数々の深刻な問題を彼らは教会として抱えていたわけです。でそんな教会に対してパウロは手紙を書き送っていくわけですけれども、彼がまずどの問題について触れたか皆さん覚えてます？いや、もしちょっと考えてみてください。もし皆さんがこのコリントの教会に対して手紙を送ろうとするのだったら、どの問題についてまず触れます？おそらくあらゆる問題の中で最も大切なものについて触れますよね。最初にパウロが最初にコリントの教会に対して指摘したもの、それは教会の中に起こっていた分裂、不一致のことでした。彼はいつものように挨拶を始めて、そしてその挨拶が終わった後にすぐにこのように語り始めるわけです。第一コリントの1章の10節のところですけれども、第一コリントの1章の10節のところですけれども、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。コリントの兄弟たちはいろんな問題を抱えてました。でもそんな彼らにパウロがまず語ったこと、それは仲間割れしないで一致していなさいって、そのことを求めていたわけです。ですからこうやって私たちが御言葉を見ていくときに、教会が一致するということはパウロにとってだけではなく、教会の頭であるキリストにとっても重要なものであったんだということ、そのことを私たちは見て取ることができるわけです。だからこそ整えられた私たちが互いに使い合うことを通して、一致が見られる教会へと変わっていこうとするわけです。これが私たちが持っている目標なんだって。さてここまで見てきて、私たちにとって一致というものが大切なものなんだということ、そのことが皆さんよく分かったと思います。でも皆さん実際どうです？一致ってことを考えたときに、おそらく多くの人がそうありたいと願いながらも、一致していくことに難しさを覚えたりするのではないでしょうか。私たちは普段いろんな人と歩みを共にします。そこにはさまざまな違いがあるからこそ、すれ違いであったり争いであったり不一致といったものが絶えず生まれてくるわけです。私たちがそれぞれが自分の思い通りにしたいとか、自分のやり方にこそが正しいんだってそのように考えていれば、そういった価値観や考え方、そういうものを考え方というものを押し付け合えば、そこに一致なんてものは絶対に生まれません。じゃあ皆さん、私たちが一致していくために何が必要になるんでしょう。何だと思います？少なくとも言えることは、それは私たちが同じ考え、同じ心を持つことです。同じ考え、同じ心を持つことです。だってさっき見たコリントの中でもパウロはこう言ってましたよね。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいって。私たちが一致するためには同じ心、もっと言えば御言葉の真理、同じキリストを信じる、その土台の上に立っている必要があるんだということです。 だからこそパウロはこのエペソの4章の13節を記したときに、単についに私たちが皆一致に達しとは言わずに、私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達しというふうに述べていたわけです。教会というのはこの信仰と神の御子に関するその知識というこの土台に立って一致し、ますます成長していくんだって。でここで用いられている、じゃあこの信仰と神の御子に関する知識って一体何なんだって、まず信仰ですけれども、この信仰というのは、ここで言われている信仰というのは私たちそれぞれが持っている個人的な信仰のことを指しているのではありません。それぞれの持っている信仰のことを指しているわけではありません。これは聖書が教えている教理であったり福音のことを表しています。この信仰というのは聖書が教えている基本的な教理であったり福音のことを指しているわけです。つまり私たちが一致をしていくためには、まず御言葉が教えている同じ真理を、同じ福音を信じること、それに同意すること、同意しなくてはならないんだってことです。逆に言えば、異なる教理を信じるそのようなものとは一致することは絶対にできないということです。でも皆さん、これってある意味当たり前のことですよね。だってもし教会の中に聖書は全てにおいて十分なんですってそう信じる人と、聖書には足りないところがあるんですと信じる人がいたらどうなります？またもし救いは恵みによって、信仰によって、キリストによってのみ与えられるんだと信じる人と、救いは私たちの行いも必要なんだって信じる人がいたとしたらどうなります？もし私たちが最も根本的な部分に違いがあるのであれば、同じ方向を向いていくことは絶対にできないわけです。基本的なところ、根本的なところに違いがあれば、そこには一致というものは生まれてきません。だからこそ御言葉のすべての面、こと細かい神学に至るまで、そういったすべての細かいところに至るところまで同じである必要はないですけれども、でも教会が一致していこうとするのであれば、最も基本的なその教理において、福音においては必ず同意していなければいけないということです。また神の御子に関する知識っていうのも出てきますけれども、これは単に知識としてイエス・キリストを知っているということを言っているのではありません。これはこの方と個人的で親しい関係を築いているということを表しています。でパウロも自分自身がこの主を個人的に知っているということ、そのことの素晴らしさをこのように表現していました。ピリピの3章の7節から8節のところに、ピリピの3章7節から8節のところに、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさにゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。主を個人的に知っていたパウロはこの方を心の底から愛してました。そしてこの方を知っているということ、そのことがあまりにも素晴らしいものであるがゆえに、それと比べればすべてのものが、これまで自分が価値を置いてきたそういったものでさえ全く無価値で、無価値なガラクタのようになってしまったわけです。主を知っていることが何よりも素晴らしいんだって。でも皆さん自身もこのパウロと同じように、主を初めて知った時の喜びを覚えているはずです。皆さんもその素晴らしさを今知っているはずです。生まれながらに私たち罪と罪悪の中に死に、創造主であるそのこの主の神様を無視して自分のために生きていた私たちはただ滅びへとまっすぐに進んでいくしかありませんでした。 私たちは皆ただ自分の罪に対して下されるその主の御怒りの裁きをただ待つしかない、そんな哀れで愚かな存在として生きていたわけです。私たちには一切希望なんてものはありませんでした。しかしそんな希望がなかってなく暗闇をさまよっていたそんな私たちに対して主が光を照らしてくださったわけです。本来栄光のみを受けるに値するそんな主イエス・キリストがへり下ってこの地上に来られて人として来られてそして十字架にかかってその血を流し私たちの代わりに罪の罰を受けてくださいました。私たちが過去どのようなことをしてたとか私たちが主の前に何か良いことをしたとかそういったことではなくただ主の憐れみによって主の恵みによって私たちは救われたわけです。そして私たちのために死んでくださったこの主はご自分が約束されていた通りに勝利者として3日目に墓からよみがえりそして今なお神の右の座について王として主権者として全てのことを支配されているわけです。皆さん私たちがこの方を自分の神様自分の救い主として知った時この方と個人的な関係で結ばれた時私たちの心は間違いなく感謝と喜びで満ち溢れているはずです。主は自分のためにこんな素晴らしいことを成してくださったんだってこんな偉大な方を自分の主として王としてしかも父として呼ぶことができるんだってだからこそこの主を知ってる者っていうのはこの方をもっともっと知りたいってもっともっと愛していきたいってそういう願いを日に日に強めて持っているわけです。皆さん教会というのはこの同じ思いを持ったこの同じ願いを持った人たちが集まって互いに使い合っていくわけです。同じ御言葉の真理や福音を信じて同じキリストを愛するそのような者たちが共に御言葉を学んでキリストの体を立て上げようとしていくわけです。ちょっと皆さん想像してください。そのような人たちが集まって互いに使い合っていったらその教会ってどうなってきます？その教会には一致が見られるようになるわけです。だからこそ皆さん私たちの責任というのはいつも御言葉を学んでそしてこの真理に立って歩み続けることです。同じキリストを深く知ってそしてこの方の姿に習って歩むことができるようにってそのことを互いの間で教え合うわけです。その同じ主を信じて歩んでいくようにって励まし合うわけです。同じ考えを同じ心を持つことです。信仰と神の御子に関するその知識の一致が見られる教会これこそが私たちが目標としていくべき教会の完成した姿なんだということです。続けて成長した教会に見られる2つ目の姿ですけれども2つ目は信仰の成熟が見られる教会です。2つ目は信仰の成熟が見られる教会です。でパウロはこのように13節を続けていました。ついに私たちが信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達し完全に大人になってって教会が御言葉によって整えられた者たちその者たちの働きによって立て上げられそして信仰とキリストに関する知識においてますます人々が精通していけば私たちは信仰において成熟した大人の姿へと変わっていくわけです。私たちが成熟した信仰の大人になっていくことこれも主の持っておられた完成図の一つでした。でここで完全にという言葉が使われていますけれどもこれは文字通り完璧だとか汚れがないといった意味で聖書の中で用いられたりするようなものですけれども同時に成熟するとか子供が成長して大人になるという意味でも用いられたりします。例えば 第一コリントの14章の20節ですけれども、皆さんのレジュメにも記しましたけど、第一コリントの14章の20節ではその様子が分かりやすくこう記されています。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。ですからパウロが完全に大人になってと13節で言ったのは、教会はいつまでも子供のままでいるのではなくて、御言葉を学んで信仰において成熟した大人へと変わっていきなさい、そのことを伝えるためでした。それが教会が目指していく目標だったわけです。そしてもう皆さんもよくご存知の通り、聖書は繰り返し繰り返し私たちが成熟したものへと変わっていくこと、そのことの大切さを教えてくれています。私たちはずっと子供のままでいてはいけないんだって、大人になって成熟していきなさいって。ヘブルの著者もいつまでたっても成長しない、そんなクリスチャンたちに対してこのような厳しい言葉を投げかけてました。ヘブルの5章11節から14節のところになりますけど、ヘブルの5章11節から14節ですけれども、この方について私たちは話すべきことをたくさん持ってますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですって。で、皆さんここで勘違いしてほしくないのは、信仰の成長というのにはかかる時間はそれぞれ違うということです。ある人は早く成長する人もいれば、ある人は遅く成長する人もいます。でも確実に言えることは何なのかというと、救われている人は必ず成長していくんだということです。救われた者の中でいつまでも同じ状態の中でとどまっていては、子供のままでいてはいけないということです。で、この考え方については皆さん私たちよく知っていることだと思います。でもちょっと考えてみてください。私たちは信仰において子供から大人に変わっていくわけですが、じゃあそもそもこれはどうなっていくことを意味しているのでしょう。子供から大人になっていくって、これ具体的にどういうことを言うんでしょう。でもちろんいろんなことが言えますけれども、少なくとも3つのことを挙げることができます。3つのことです。1つ目に、信仰において成熟するっていうのは御言葉の真理に固く立つものへと変えられるということです。御言葉の真理に固く立つものへと変えられるということです。成熟していくものは信仰、御言葉の真理に固く立つものに変わっていくんだって。で、詳しいことはまた来週見ますけれども、今日のテキスト13節の続きの14節ちょっと見てください。こうありますよね。14節に、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくって。今から子供のことをいくつか挙げますけれども、別に子供を悪く言おうとしているわけではありません。そのことは覚えておいてください。でも皆さんもよく知っての通り、幼い子供っていうのは何が正しくて何が間違っているのかを判断することはまだできません。だからこそ周りに潜んでいるいろんな危険に出くわしてしまったり、誘惑に惑わされてしまうことがあります。ですよね。また赤ちゃんに至っては、自分が何を食べていいのかすらわからないからこそ、床に落ちているものを食べてお母さんが出しなさいって怒ったりするわけですよね。 何が食べていいのかわからないから何から何までも口の中に入れようとするわけです。赤ちゃんは母親からミルクを飲ませてもらわない限りは生きていくことはできません。で、同じように救われたばかりの私たちは御言葉の乳しか飲むことができませんでした。またさまざまな誘惑に負けたり間違った教えに容易に揺れ動かされてしまう、そんなものだったわけです。しかしそんな者たちが、そんな私たちが御言葉を学んで成熟した大人になっていけば、この御言葉の真理に基づいて物事を正しく判断することができるようになっていくわけです。この世のアドバイスであったり、この世の考え方、そういったものに対して心を奪われるのではなくて、御言葉にのみ信頼を置いて生きていくって、御言葉にのみ確信を置いて生きていくんだって、そうやって生きていくものが成熟したものだということです。また二つ目に言えることは、信仰において成熟するというのは御言葉によって自分を制することができる、そんなものへと変えられていくということです。御言葉によって自分を制することができるもの、そんなものに変えられていくということです。自分を制することができるものって、でこれも皆さんよく分かっておられると思いますけれども、子供は自分の感情をすぐに表に出しますよね。欲しいものが与えられなければそれをすぐに欲しがるし、手に入れたがるし、手に入れられなかったら怒って不機嫌になったり泣き出したりします。自分の感情を抑えたり我慢するということをまだ分からないわけです。まだ知らないわけです。これが子供です。ですから成熟して大人になっていく私たちは、確かに最初はすぐに感情的に反応するようなものだったかもしれませんけれども、でも御言葉を心に蓄えることによって自分の気持ちを自制することができる、そんなものへと変えられていくんだということです。箴言も自分の心を制すること、自制の大切さをこのように教えています。箴言の 25-28 ですけれども、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだって。自制することは大切なんだって。で、成熟したものはそのようなことができるものへと変えられていくんだって。そして最後3つ目に、信仰において成熟するというのはどんな相手に対しても愛を持って接することができるものへと変えられるということです。成熟するどんなものかって、どんな相手に対しても愛を持って接することができるものへと変えられるということです。で、子供は素直だからこそ、自分の気の合う友達をと遊んだりしても、自分を傷つけてくるようなそんな嫌な友達とは一緒にいようとはしません。またたとえ一緒に遊んでたとしても、自分のものを取り上げられたら、取られたら、それは僕のだからって、それは私のだからと言って怒って喧嘩になったりすることもあります。どんな態度を示すかは相手やその状況に左右されるわけです。ですよね。だからこそ成熟して大人になっていく私たちは、自分と気の合わない人、自分と気の合う人、自分のことを好いてくれるような人にだけ愛を示し、自分と考えの合わないような人とは距離を取ったり冷たくするような、そんなものではないんだということです。私たちは愛を示すわけですけれども、その愛というのは相手によって、また状況によって左右されるものであってはいけないんだということです。なんでかって、だって皆さん、私たちは主の愛を知ったからです。この愛を知っている者は自分の思いや気持ちを優先させるのではなくて、主を愛するがゆえにこの方の戒めを守ろうとします。イエス様もこう言われてました。ヨハネの 14-15 節のところに、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって、 そしてその後で戒めについて主はこう続けているわけです。15章の12節のところで、同じヨハネの15章の12節のところで、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですって。大人へと成長した者はこの主と同じ愛でもって、どんな相手であろうとも喜んで愛を示すんだって、そのようなものになっていくのだということです。だとすれば皆さん、信仰において成熟していくということが、御言葉の真理に固く立つものに変わっていくこと、御言葉によって自分を制するものへと変わっていくこと、どんな相手に対しても愛を持って接することができるものへと変わっていくこと、そのことだとすれば、私たちの 今の私たちの歩みはこの姿を反映したものでしょうか。今もまだ子供として歩んでいるんでしょうか。それとも確かに失敗はあるけれども、でも少しずつ大人へと変わっていこうとしているのでしょうか。皆さん、いつまでたっても御言葉よりもこの世の教えであったり、アドバイスといったもの、そういったものに心が奪われたりしていないでしょうか。何か問題が起きればすぐに感情的になって相手を攻撃したり、思い通りにならないことがあれば不満を募らせて文句を言ったりする、そのようなものではないでしょうか。また自分は自分を良くしてくれるそんな人だけに愛を示して、自分と合わないような人に対しては無関心を装ったり関わろうとしない、そんなことを私たちしていないでしょうか。確実に言えることは何かって、それは私たちはまだまだ信仰において成熟していかなければいけないところがたくさん残されているということです。誰一人として完全ではありません。私たちは教会として、それぞれが自分の役割を担って使い合い、一緒になってこの目標を目指して歩んでいくわけです。私たちは皆が一致して子供から大人へとなっていこうとするわけです。だから私たちはお互いの間で教え合うことをしたり、お互いの間で戒め合うことをしたり、お互いの間で励まし合うことをしたりします。でも皆さん、同じ御言葉の真理や福音を信じて、同じキリストを愛する者たちが一致してますます御言葉に忠実に従っていこうとするのであれば、その教会はどんなものになっていくでしょう。それも皆さん想像できますよね。その教会には信仰の成熟が見られるようになっていくわけです。これこそが私たちが目標とするべき教会の完成した姿でした。そして最後、成長した教会に見られる3つ目の姿ですけれども、3つ目の姿、それはキリストの姿が見られる教会です。3つ目はキリストの姿が見られる教会です。パウロはこのように13節を締めくくっていました。キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですって。ではもうあまり時間がないので、ここを詳しく見ることはできませんけれども、でも皆さん、ちょっと想像してみてください。御言葉の教える同じ真理や福音を信じ、同じキリストを愛する者たちが一致している教会、またそこに属する者、すべての者が満足することなく、いつも御言葉をもっともっと学びたいって、そのようにして学び、それに従い、ますますキリストに似た成熟したものへと変わっていこうとする、そんな教会、そんな教会の姿を人々が目の当たりにしたときに、彼らはどのような姿を、どのようなものをその教会の中に、うちに見ると思います？キリストにあって一致しようとするような、キリストを愛していこうとするような、キリストに従っていこうって、みんなでそれをやっていこうとするような、そんな教会思いません？そこを見れば、そこにはまさに私たちの愛する、私たちの模範とするキリストの姿が見られていくんだって。 ですから皆さん、私たちが教会が御言葉に従ってますます成長していけば、そんな教会の中にはキリストの満ち満ちたご性質が明らかにされていくんだということです。で、皆さん、私たちが今この地上に置かれている理由、生かされている理由はまさにこの目的のためです。私たちは単に個人としてだけでなく、教会としてキリストに似たものとなる、その目標を目指して全ての働きを今しています。で、パウロもそのような思いを持って、そのような願いを持って熱心に働いていました。コロサイの1の28のところに、コロサイの1の28のところに、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。パウロ何してました？パウロは一生懸命キリストを述べ伝えて、知恵を尽くしてあらゆる人を戒めたり、あらゆる人を教えていたわけです。何のためでした？それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためでした。彼は他の兄弟たちのために、教会のために働いていたわけです。ですから私たちも日々の生活を通してキリストが歩まれたように、そのように歩みたいと願うものへと少しずつ変えられていきます。誰かが私たちの歩みを見るときに、そこには私たちの姿を見るのではなく、キリストの姿を見ることができるようにって、そのようなものに変わっていきたいと私たちは願って生きていくわけです。そのために私たちはますます主に習って歩み、御言葉を学んで信仰において成熟していくわけです。で、ある人は思うかもしれません。自分のような愚かなものにはそんなふうに変わっていくことはできませんって。無理です。キリストに似たものになっていくには私にとって難しいことですって、失敗ばかりしてしまいますって。で、確かに私たちが変わろうとすれば変わろうとするほど、そこには大きな犠牲であったり難しさというものを伴うこと、それはもう事実です。でも皆さん、感謝なことに御言葉はこのように言ってました。ちょっと皆さん、第二コリントの3章18節のところを見てください。第2コリントの3章の18節のところにこうありますよね。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。次ですけども、これはまさに御霊なる主の働きによるのですって。皆さん、私たちは日々主に主と御言葉に従っていきます。日々キリストに似たものになりたいって、キリストを覚えてこの方を証しするものへと変わっていこうとするわけです。でも、その力を与えてくれるのは誰だって言ってました？誰が私たちを変えてくれるんだって言ってました？それは聖霊なる、御霊なる主が私たちのうちに働いてくださるんだって。この方が働いてくださるからこそ、私たちは主と同じ姿へと、同じ形へと変えられていくわけです。もちろんこの地上において主と完全に同じようになること、そのことはありません。でも、キリストに似たものへと変えられていくこと、それが主にとって喜ばれることなんだって、そのことを知っている者たちは、たとえそれが多くの犠牲を伴うことであったとしても、喜んでそのことをなそうとするわけです。キリストに似たものになっていきたいって。じゃあ皆さん、どうでしょう？私たちはますますキリストに似たものへと今変わっているでしょうか？キリストが愛されたように愛を実践しようとするものへと変えられているでしょうか？キリストが許されたように互いを許そうとするもの、そのものに変わっているでしょうか？キリストが忍耐を示されたように、人々に忍耐を持って接しようとする、そのようなものへと変わっているでしょうか？キリストがへりくだられたように、互いにへりくだって使い合おうとするものへと変わっているでしょうか？皆さん、ちょっと自分が救われた最初の時を思い出してみてください。その時と今を比べてみてください。キリストに似たものへと皆さん少しずつ変わってきているでしょうか？ 失敗はあります。でも少しずつ変わっているでしょうか。もし皆さんの中に一切変わっていない、救われた当初と自分は何も変わっていない、成長していないんだってことを見て取れるのであるあれば、よく自分の信仰を考えることです。聖書は本当に救われているもの、本当に救われているものの信仰は必ず子供から大人へと変わっていくんだと言ってました。なぜならそれは御霊なる主がその人のうちに働いてくださるからです。主が働いてくださって私たちが変えられていく以上は、私たちは必ず子供から大人へと変わっていきます。だからこそ子供のまんまでいる、そのようなクリスチャンは存在しないわけです。皆さんどうでしょう。またもしこの中にこの主をまだ個人的に知らないんだという方がおられるのであれば、どうか今日その主を、この主を知って帰ってください。この私たち御言葉を通して見てきましたけれども、でもこの方のうちにのみ本当の素晴らしい喜びがあります。最も私たちがこの地上で味わうことのできない、そんな素晴らしい喜びがあります。ですからこの主を、その主の前に自分の罪を悔い改めて、そしてこの方の救いを今日受け入れて、自分の救いを自分のものとしてください。皆さん同じ御言葉の真理や福音を信じて、同じキリストを愛する者たちが一致して、ますます御言葉に忠実に従って成熟しようとするのであれば、その教会はどうなってきます？もうそれは言うまでもありません。その教会にはキリストの姿が見られるようになっていくわけです。これこそが私たちが目標とするべき教会の完成した姿でした。さて、今朝私たちは教会の建設者であるキリストの持っておられるその取扱説明書を通して、私たちが目標とするべき成長した教会に見られる3つの姿を学んできました。どうだったでしょう。成長した教会には信仰と神の御子に関するその知識の一致が見られ、信仰におけるますますの成熟が見られ、そして何よりもそれらを通して私たちの愛する主の姿がそのうちに見られるものでした。これがキリストが教会に対して、教会の成長に対して持っておられた完成図だったわけです。そして皆さん、初めにも言いました、私たちは皆同じ一つの神の家族として、この教会の姿に到達できるように今互いに使い合っているんだってことです。今皆さんがそれぞれの働きをされていますけれども、その働きのすべてはこの姿に、この完成図にたどり着くためになされていることなんだってことです。主の計画ってすごいと思いません？主は教会を立て上げていくことができるようにって、恵みによってそれぞれに賜物を与えてくださっただけでなく、一人一人が十分に整えられたものとして働いていくことができるようにって、そのように霊的リーダーを与えてくださっただけでなく、そういったすべてのものを通して私たちが主が望まれる教会、このような教会を作り上げていきなさいって、そのような完成図も私たちに教えてくれていました。だからこそ私たちの責任というもの、私たちはこのキリストの体を立て上げるその働きにおいて、それぞれに与えた役割を担っていくことです。誰一人として何も私には役割がありませんって、責任がありませんという人はいません。そのようには主は召されていません。でもね、皆さんよく考えれば考えるほど、これは素晴らしいことだって気づくことになると思います。だって主に逆らって生きていた私たちが、今もたくさんの失敗をしてしまうそんな私たちが、このようなキリストの教会を立て上げていくという、その設計図の中に組み込まれているんだってことです。皆さん一人一人はその設計図の中にあって、それぞれの役割が与えられ、それぞれの働きを成していくものとして変えられているわけです。 だとすれば皆さん、私たちはそのことに感謝することです。この主のために互いに使い合っていくことです。キリストの姿を反映するものとして日々御言葉を学んで、その御言葉に従って成熟を目指していくことです。続けてこの主の設計図に従って、そして主に喜ばれる教会を立て上げ、そしてこの主が描いておられるこの完成形の姿へと共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、今日もこのようにして私たちに必要な霊の糧を御言葉を通して与えてくださったことに心から感謝いたします。あなたはこのような私たちのよ愚かな私たちのようなものを、あなたの体を、キリストの教会を立て上げていくために使ってくださるんだということ、そのことを私たちは見ることができました。どうか神様、私たち一人一人があなたから与えられたその賜物を用いて、あなたとまた兄弟姉妹とのために使えていくことができますように。どうか私たちが今日見たこの完成図の姿をいつも覚えて、このことのために日々の生活を歩んでいくことができますように。またこの詩を知らない方がおられる、そのようなもののところに出て行って、私たちがこの詩の素晴らしさを伝えていくことができますように。どうか一人一人あなたが続けて用いて、そしてあなたの知恵と力で満たしてくださいますように。この御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。